久方ぶりです。飛行機雲のインターネットラジオ、飛行雲佐藤です。今日は、番外編ということで、僕一人とあとゲストの方と二人でやろうと思っております。ゲストの方です。
お前に何がわかる。ハクション中西です。
あ、忘れてた。
よろしくお願いします。
中西さん、急に、はい、急に老けたね。なんか
この、ですか、
この20分ぐらいで急にネタ終わって急になんか疲れた感じが。
そんなに今日の舞台に欠けてないですよ。なんでそんな、いつもの、いつもの昼休みや。
最後の花火上げに行ったみたいな。
いやいやいや、前から思ってたんですけど、このラジオ誰か聞いてんすか。
コメント、あの、聞いたことがないです。飛行機さんのラジオ聞きましたとか言われたことないです。
どうなんだよね。数人は聞いてるみたいですけど、
数字上ではあるんですよ、数人は。
いや、あの、データが再生された回数ってのが出てくる。
あ、はいはい。
それが 100くらいとかは、とか、まあ、14とかの時もあるけど、
岡田さんが全部聞いてるんじゃないですか。自分のあのトークどうやってやる
そんなマメな子やったら、あんな適当に喋らんとか
変な努力してる。
今日もネタでなんか、シャツの襟と襟がごちゃになって、ああ、ごちゃになってないわと、ようわからんことない
。シャツの襟と、そんな
携帯のメールはごちゃになってるわっていうところが。
あのネタでしょ、浮気のネタでしょ。
うん、
たまに実も、あの、言い慣れすぎて、言い終わった後に、ちゃんと言えてたかどうか、あれって時、たんまにありますけど、同じネタしすぎると。
はいはいはい。
咀嚼音をお楽しみください。こんなに飲み食いメインでやってるけど、別にスポンサー入ってないっていうね。これこんなに飲んで食って、
あれザザの上のファミマとか入ってないですかね。
入ってないです。入ってたらもっと豪華なところでやらせてもらえるし、なんで駐輪場でやらなか
った。イートインコーナーとか使わせてくれんもん。ここにないからね。
もっとええとこでやりたい。
ヘッドラジオとかもやってない。
ネットラジオやってないですね。あの、竹内先生とやってたやつも終わって、あの、広めるラジオっていう池上さんとやってたやつも終わらしてって感じで、だから急にやらなくなったんですよ、うん、あれがどれぐらい効果あったのかわからないですけど、
うん、
まあでも、まあ、一定の効果あったかもしれないですね。あの、先生のことしてる人はアクション中にして誰じゃいってなったやろうし、
まあまあまあなるでしょうね。
まあでもそれでも興味やっぱり客は増えないですよ、お客さんなかなか。
うん、でっかい硬いせんべいボリボリ、うん、メインキャストが思ってるだけのラジオ。
普通どっちかが食べて、どっちかがちょっとちょっとラジオって突っ込む感じですもん、うん、
ツイキャスでも合うとですね、こんな。
なんで正直言うと、なんで聞いてんねんって、ちょっとこの、このラジオさえなければもっと普通に食えたのにっていう気持ちもありますもんね。
座ったままやろうとして、あ、こっからで食えとるがないですか。飲みに来たみたいなって思う。今日はね、父の日ということですが。
急に仕事せんで。急に仕事せんで。
さあ、お父さんとの思い出。
お父さんは、さっき楽屋でちょっと喋ってた、お父さんお亡くなりになったらしいですね、10年ぐらい。
え、僕、まあ、うちらコンビ2人とも親父死んでるから。
どうはそれは
7回忌回ってる。7回忌か、
早いですね。でも
67歳、
60何ぼって言ってましたね。
うんうんうん。
何で亡くなったんですか。
水道管。
うわ
で、抗がん剤治療やって、最終的には胃が抗がん剤に持たなくて破裂して、医療クリップで止めてて、次吐血したら危ないでしょって言って、で、お父さんがトイレ行ってる時にお母さん待ってて、ちょっと遅いなと思って見に行ったら血吐いて倒れたんで、
壮絶な最後じゃないですか。心臓がんなんてめっちゃしんどいしね。
なんか転移しやすいらしいですよ、肝臓に転移しやすいから。で、見つかった時にはもう遅い
みたいな、 ね、
見つけにくい、
膵臓がん見つけにくい。でもあれですよ、膵臓がんって一番見つけにくいがんって イメージあるじゃないですか、うん、ところがなんか NHK がやってたあの、うん、天才高校生が、うん、授業中授業ちょっとサボりながら研究したあの血液中のタンパク質の構造がなあの、うん、パターンがあって、そのタンパク質のパターンを全部分析して、うん、だからあのがん膵臓がんかどうか分かるっていうのを開発したんですよ。実用化までいってるかどうか分かんないんですけど、それテレビでやってて、膵臓がんが一番見つけにくい言ってたのに、ただの血液検査で分かる時代が来るかもしれないですよ。これ僕見たのが何年前か分からへんけど、
はいはい、なんかね、肝臓がんじゃないけど肝臓もなんかガンマ GDP かなんかでいろいろ高いと肝臓悪いと血液、膵臓は何もなかったです
よね。えらい時代が来ますよ。
なんか親父の時にな TS1 っていうなんか抗がん剤があって、はい、それ認可が10年ぐらい予防とか見ないとほんま効果あるかわからんから認可がされへんけど、うん、肝臓と胃とかには使えるっていうのが、うん、でやっと親父が膵臓がんだったってなった時にちょうどその認可が降りたところだったらしい、うん、で外防したらがん細胞は小さくなってたらしくて、
へえ、
もうちょっとあの耐えてたらいけたかも、胃が入ってしなかったかもしれない。まあじゃあ4月26日かなんかそれぐらいしいんで、うん、でただ、ね、その時に今の調子郎とかも亡くなってるんですよ。
あ
でわーってなってて世間が、
あ、親父って寛平さんが走ってる時に電話を受けて泣いてる時、ちょっとした佐藤さんは俺の親父のことに泣いてるのかなと思った
いやあの、そんなアホじゃないから
そんなアホじゃないから、
すごいロック層とかやってて、あ、すごい、あれうちの親父も死んでんねんけどなと思ってやっぱスターってすごいなと思って、はい、
これは親父に親孝行せんまま死にそうですね。まだ言うと別に病気じゃないから、でももう69とか、あ、68かな、はい、もうすぐ9になるんですけど、だからあと10年ぐらいで、まあ、普通に考えたら平均寿命的には死ぬかなって思うと、はいはいはい、あれ、親不幸な感じやなと思いますね。
うん、
ていうか別に俺親父のこと好きじゃないんですけど、好きじゃないのと、その親孝行できひんかったかどうかっていうのはまたちょっと別の感情ありますね。
単独ライブに親読んだりとかやったりしたの、
はい、昔僕、まあ、そんなの大嫌いなんだけど、うん、魚 DVD の時にあのお客さんいっぱい入ってたんですよ、
うん、
ベース吉本で満杯入ってたんですよ。で3回4回で重ねていくうちに、うん、ずっと満杯やから、
うん、
これは読んだら親安心するんちゃうかっていう、
うんうん、
でたったの1回だけ読んだんですよ招待で、
うん、
それがまあそれが喜んでくれたかどうかは分からへんけど、それが親孝行やったなっていう気はします。
なと思いますよ、
うん、
とか、まあ、言うたら
ネタをよしやしたなんて、まあ、ジジババやか分からへんけど、
うん、
周りが笑ってたな、
うん、
人気あるんかなとか、そんなもんじゃないです
か。まあ変に吉本の劇場で満席にして、
うん、
じゃあその価値ある。
そんな感じですかね。
なんかゴールデンウィークのうちら飛行機も3度ぐらいもうなんか、うん、岡田君が社長にあの、うん、あのお母さん呼んであげへんのみたいな。うち僕はまあまあ徳島に通ったらあれだけど、うん、
ああ僕見に行かせてもらったやつね、あれね。
まあ、ちょっと評判、まあ、ちょっと夕待ちとかもあって、ちょっと、はい、しんどいっていうのも、なんだろうよかったなと思って。
ほんまですね、親孝行ですよ、受けてるの見たらやっぱり、
うん、
頑張ってんねんなと思いますよ、
うん。
こうやって絶対、偏見もあるから、僕が芸人やってるなんて言ったら、特にあの世代の人間なんて、うん、売れてる人間は、あの昭和の売れてる人間は苦労人で苦労してるから、あれやけど、お前なんて遊び半分でやってるんやろって、やっぱり思ってしまってるんで、
はいはいはい、
舞台見て、やっぱり生で見たら、考え変わるんで、ね、
僕もなんかほんまに、あ、徳島にやった時から、僕はそれからなんかもう戻ってこいとあんまり言われへんよって。あ、こいつほんまにいよいよ戻る気ないやなというのもバレたんかもしれない、バレるというか、
え、佐藤さんの芸を見たことあるんですか、お父さん、お母さん。
一回だって、徳島で営業みたいなのがあって、徳島駅前でなんか、そごうとか、なんか、プレメントシティみたいな、ちょっとまあデパート的なのが、
うん、
ショッピングモールでもないけど、はい、もうちっちゃい田舎のやつやけど、そごう以外はめっちゃちっちゃいけど、そごう4カ所回るみたいな、1日で。で、4カ所とも親が来て、で、3カ所目パッと出て行ったらちっちゃいとこなんやけど、親しか座ってなかったみたいな。
なんか情熱要請やったらそれは親が残ります
よね。でも女ネタしかせえへんから、あの抱えてええやん言うたもん。親父はずっとビデオカメラ
話して、ええ話じゃないですか。
くんねえやと思って全然受けんしないんで、
そのビデオカメラの漫才の終わった最後の方に自分の方にくるっとカメラ向けて、俺はもうすぐ死ぬけどって、これを見ている頃にお前は死んでいくだろうみたいな。
あの死ぬ5年ぐらい前やから。
早すぎるね、それやった
ら。疲れてるからか、暗い話ばっかりですね。
父の日だからです。
まあ、言っても親の話したらね、もう。
だからもう、そうだ、疲れてるのはあるんですよ。もう舞台終わって5回公演で、暑かったしね、今日。
暑かったですね。な
んか夏暑いの我慢できるけど、またそんな夏ちゃうやん。
うん。それ、僕のボリボリどんだけ入ってるのかな。
まあ、まあ、波立ってます、この。
まあまあ、いつものことやから。
まあまあ、いいですよ、うん。だって、ほんまに聞きづらいですって言って苦情来るほどの情熱もないラジオだって言われたことないでしょ。
聞きづらいですって言われたらそうでしょって言うしか。
それはあなたの返しが悪い。こんなこと言っても無駄やと思う。
強風でボーっとなってる時もあって。
おお、なるほど。
有志鉄線山本君が。
あ、あの子か。わからんって人に挨拶して。
帰ったら、まだ実家ない、
ね、
実家で。というか、まあ、実家。で、両親とも
両親ともいます。
今、同い年やから、まあ、もう、ぼちぼち、まあ、39か今。39年間、ずっと家に両親がおるって、どんな感じなの。僕、18年、
ね、
一人暮らしになったから。
あ、逆これね、だからね、普通は一般的な人も、本当、40まで親のすねをかじめる人、まあいないじゃないですか。
まあ、社会人やったら、
社会人もそうですね、普通で出ていくから、
あ、
僕、あれですよ、あの、親が老けるという感覚が、だんだんグラデーションで老けるじゃないですか。だから、忍者の草の修行みたいな感じで、分からへんのですよね、分からへんと思うじゃない。
うん、
なんか急に5年分ぐらいアップデートされて老けたなって思う日が1日で襲いかかるんですよ。
ほぼ毎日やって
る、ほぼ毎日やってる時はまあまあまあまあこんなもんかなって思いながら、
うん、
でなんかある時一瞬なんか変な話、ね、別に家族って顔見て目見て喋らへんじゃないですか。
ああ、はい、
とかああみたいな感
じ、まあ、そんなもん
じゃないですか、うん、それがずっと続いてて急にパッと普通に見た時にこんなの受けてたっけみたいな。
ああ、マジマジと見たら、
それが5年分ぐらいが住んでても突然アップデートされるんですよ。でもそれで言うたらもう親父もやっぱり年いってきたし、お母も年いってきたしっていうのが、実家に住んでるからってなだらかやけど突然分かりますね、やっぱり。あ、受けたなみたいな。
ああ。
だんだんだんだんそのおかんのなんか サイコパスぶりがこうなんか控えめになってきて。前はもっと頭おかしかったし、もっと自分のことしか考えてなかったし。
あ、そんな感じだった。
いや、うちのがマジで頭がおかしいんで、自分の子を中心にほんまに世界が回ってると思ってるから。
すごい平和な家庭だったなと。
そうなんだ。
芸人としてのエピソードなんもないなと思って、ぬくぬくと。なんでこんな息子になったんやろうと思って。
ほんまですね。お父さん早く死んだって言うんで、勝手に佐藤さんから想像して大酒飲みやったんかなと思ってたんです
よ。いやいやいやいや、
ちゃうんすか。
いや水道やってるから年齢酒なんかビールの一番小さいで150ぐらいの
乾杯を形だけするようなやつ。
あそうそう、あれだけでもう顔から背中から真っ赤になる
ようなマジですか。
全然飲まれへん。
それ意外やな。
お母さんもね、お父さんがあんま飲まんから飲まんかったけど、はい、割と強いと思うけど顔色ずつ変わったと見たことない。もうほとんど飲まんし。
あ飲まへんねや。ようそんなこんな突然変異ですね。
突然変異
なんだ。なんで徳島住んでて芸人やろう出てこようと思ったんですか。そもそも。
いやじゃ大学進学旅行こっちで来て誘われて。
あそうなんや。
そうそうそう。
知らなかった。誰に誘われたの。岡田さん。
いや違う。
最初からじゃないでしょ。
一緒に地元に出てきた大学も違うやつで。
はい。
あのそうね。同じ高校で一緒に、一緒にっていうか高校時代、まあ、そんなに交流もそこまでなかったんだけど。
その人は面白かったんですか。
面白かったよ。でも、ヤンキーやから田舎の、うんうん、まあ田舎でヤンキー言うたら大体面白いやんか。
そうか。それはそのあるあるは全然知らんわ。
あ面白い方のヤンキーというか。
そのあるあるは全然ないやん。
田舎もんからしたねその
どうなんや
ろ。あれはそのことじゃ面白かったよ。でなんかこっち来て同じ高校から押されてきた何人かで飲み会しようみたいな感じになって、
はいはいはい、
あ、君も出てきたんやみたいな、
うん、
まあ、名刺がもちろんあったんやけど、
はい、
それは10人ぐらい飲んでて、あ、なんか面白いなみたいな感じだった。もともと喋ったことももちろんあるんやけど、で、実はその子も大学進学で来たけど、ほんまはお笑いやるための大阪来てって、
マジ
っすか。一緒にあらへんって言われて2年ぐらい口説かれて、いやいやいやって断って。
何のものやつやの。そんな、いやいやいや、お笑いの世界興味なかった。
全く興味なかった。
へ
ぇ、だってごつええ感じですら見てなかったから。
徳島映るでしょ。
え、映る映る。
なんで見てなかった。
まあ、興味なかった。卓球に命かけてたから日曜は公民館で卓球
え、マジですか。
たぶんもともとあの元気が出るテレビ見てたから、そのままずーっといつも卓球
みたいな。ゲンテレ見て、で卓球。
そう、ごつええ感じ始まった時はもうだってこっちからしたら、うん、ダウンタウンは消えたと思ったから。4時ですよ、だが終わったから。
え、すごいっすね。
そうそうそう。深夜とかは 見えへんから。深夜
のごつええ感じからのダウンタウンって感じやな
今ね、うん、なんかトカゲのおっさんだけお好み焼きで見たと思って
た。だいぶ晩年というか
面白いよみたいな。最後の方はね、もうなんか、はい、もうやめるきっかけになったくらい。
最後の方っすよ。
そう、
そんな人間やのに割とお笑いやめへんってちょっと割と強固な意志はありますよ。全然やめへんって言ってます
もん。他にやることないか。いや他にやることだったらすぐやめるけど。卓球もあんだけ続けるってこっち来たらケロッとやめてるから。
卓球なんてだって上には上がいまくるじゃないですか。プロ目指してたんですか。
え、プロ目指してますよ。日本にまだプロがない時代に。
すごいな。
そうそうそう。だから無職に朝練して終わっても筋トレやってみたいな。
そんな全く見えない。
そうそう、僕めっちゃ努力家なんですよ。
いや、いらんわ、卓球の努力。二度と言うなよ。俺、野球部の努力とか聞きたいけど、卓球部の努力なんかもうほんま、二度と聞きたくない。
だから、お笑いなんか努力してない方なんですよ、僕からしたら。
まあ、お笑いはそうなんかな。だって、苦しいって言いますもんね、卓球もちゃんと、ほんまにやったら。
あ、まあ、もちろんもちろん。
何が苦しいんですか、卓球の。
今、差別
うん、いやいや、聞いてるんですよ、普通に。バカにはすると思うんですよ。二度と言うなよって定期的に言うと思いますけど、二度と言うなよ CM が入るとは思いますけど。
あの、何が苦しいんですかね、あの、スポーツやから、僕だって腰に針打ってるから、
それ、今、おっさんだって言うから、じゃなくて、
私、あの、
現役当時。
現役の、はい、高校総体前に、
はい、
腰と肩痛みで、つば裂くんですよ、もう。中3時のキャプツバ
です。サッカーで聞きたかった。卓球で聞きたくなかった。
なんか高校最後の大会の2ヶ月くらい前が一番ピークあったけど、そこから肩もボロボロで腰もボロボロでみたいな。
卓球ってその体に負担かかるんですか、やっぱり。
あのバカにしてるやろ。
だって
めちゃめちゃかかるわ。あんな俊敏に動いてないんだって。
いやそうやけど、そのなんていうの、ハンマー投げみたいな G が、自分の体重以上の G がかかるわけじゃないですやん。俊敏に動いても
知れてますやん。止まってるものを動かすよりも動いてるものをピタッて止めてキュッて切り返す方が 体って関節ってダメで受けるの
関節言う
てる筋肉と関節がちょっと中間だったけど、
はいはい、それはお見それしやした。でも卓球で聞きたくなかったし、卓球の話としても佐藤さんが聞きたくなかったなんか女子卓球の選手とかの有名な人とかから聞きたかったですね。石川選手とかからね、石川佳純ちゃんから聞いたら、ああそうなんですね。
あのテニスとかよりもね、肩は絶対痛みやすいんですよ、ね、野球のボール普通に投げたら痛いやんか、はいはいはい、腕思いっきり振るから、
うん、
野球で普通にあの男子選手とかもやるんやけど、うん、ボーッと大振りしたら、うん、スポッて抜けそうになるんやんか、
あれ
野球
そんなに、
あーあボール持たれて野球のとか振るみたいなもんで、あ、まあ、球持てても持ち痛いんやけど、
は
あ
は
あ、全力で肩中心に回すとやっぱり肩って痛いんですよ。それをやってたんですよ
めっちゃあんまり努力アピらへん人が卓球でアピってくるあんまりお笑いの努力、お笑いの努力せえよ。もう
腰痛めたのも左やけど、だからこの利き腕側の筋肉に、はい、あの腰あの背骨が引っ張られて曲がって腰が痛めたみたいな、それぐらい練習してた。
俺ねほんまにねそれねネタで書いたことあるんですよ、うん、あの野球うちの卓球部は野球部ぐらいしんどい卓球部やねんっていうセリフの後に、うん、そんな卓球部やったら野球部入れんと何の得があんねんその同じ努力を野球部でやってチヤホヤされろと、まあ、卓球部なんてなんなん、
まあ、ごもっともちゃごもっとも
なんか別にチヤホヤもされないし、そうは言っても好きな人いるから競技人口は狭すぎるわけでもないし、
競技人口はね多いのよ。
飯食えないでしょ言うたら、言うたら温泉卓球が多いじゃないですか。はいはいっていうこの、
あ、はいはいはい、あの
相手も打てますようにって願いながら、
はいはいはい、
続いたらちょっとテンション上がるみたいな。
まあまあまあ、
続いたらテンション上がるのはプロでもあるんちゃいますよ。ある程度プロちゃうけどあった。
まあ上がるやろうけど、いや引き合いになったらそれは早決まれと思ってるけど。
まあそらね、真剣勝負やからね
、うん、
続いてテンション上がってきたって勃起してるやつはいないでしょ。
いやそれはないやろ、それは何の世界でも続いて勃起してきたはないし。
いやでもボクシングとかお互いのパンチ全然当たらへんやんっていう時の
客
がおおみたいなあるじゃないですか。
あ続いておおあるよ、その卓球も。ただ勃起はせへんよ、だって続く言うてもいやラリーがあの大近いからいや数十秒で終わるから。
勃起はさ、例えて言ってそんなほんまに勃起してたらおかしいですよ。
勃起の話してるんじゃないの。
勃起の話メインにしてないんですよ勃起は例えやから、そんな
何勃起するかな、
興奮するじゃないですか、ボルテージ上がるというか、
はいはいはい、
俺のあれすごないみたいな、ラリー伝説のラリーみたいな、
はいはいはい、
卓球のラリーのなんかその記録みたいなのないんですか、その世界選手権でとか最高何回続いたみたいな、それは理論上あるでしょうけど、
まあ記録
30回ぐらい続くんかな、
下も通ってあるやろうけど、でも続きはいいと思うんじゃないし、あ続くのめっちゃあるよ、そのカットマンで、はい、守備ばっかりや
る程度のレベル以上で続くっていうのがまた見応えあるんでしょうけどね。
打ち合いで続くやったら、
はいはい、
スマッシュの打ち合いで続くとかで、
そうあそうそう、カットマンは続くもんね。
そうそうそう、カットマンは守備やから、うん、スマッシュはまあドライブって言われる台から離れてで、うん、だったら盛り上がるけど、
卓球なんかでもほんまにやってる人とその差がでかいですよ。小遊三師匠うまいじゃないですか。
あ、はいはいはい、
で長谷川穂積さんがあの引退してから卓球やって、はいはい、小遊三師匠に挑んだやつがあってもう完敗でしたもんね。
あ、そうなん
や、全然勝たれへんのです
よ。長谷川穂積めっちゃうまいよ。
穂積さんうまいらしいけど、うん、小遊三さんにも全然赤子の手をひねるぐらいの、
あ試合だったらそう
か、試合でやったら、
はいはいはい、
なんでなんですか、あんだけスピードとパワーと反射神経があってね、ボクサーですよ、はいはい、小遊三師匠なんてもうちょっと背中曲がり始めてるんですよ、はいはい、でもめっちゃ動いたら早いんですよ。
だからその辺の公民館レベルの卓球になるとジジイが強いのよ。だから長年やってるジジイというか、
公民館レベルなんですか小遊三さんでも。
公民館レベルでしょ、だってだって、
まあ、芸能人枠だったけど、確かに、
あまあまあ公民館レベルから飛び抜けてるけど、公民館で一番強い人よりは弱いと思うんですよ
小遊三さん。
うん、
じゃあ穂積さんは もっと弱いんだ。じゃあ、
まあ、公民館で一番強い人よりは弱いと思
う。お前公民館って言うなよ
だからインターハイで言ってるような元インターハイ選手とかがなんか言っておったりするからね
まあまあまあ
そうなるとっていう、
公民館も舐めたらダメなんですね。
そうそうそう、まあ、公民館でもやるけど、
まあ、そらそらそうですよ、大小あるでしょ、田舎もあれば都会もあるし、
無駄に長くなっちゃ
った。何の話してんの、またずっと。誰が。
またもう2本取れるぐらい喋ってない
。いやいや、いいじゃないですか。あんたが飲むペース遅いからや。
短めだって2本目取るか、どうしようかなと。で、時間大丈夫なの。
まあまあ、大丈夫っちゃ大丈夫です。何時まだ、まだ5時ぐらいでしょ。
じゃあ、俺も5時にもなってない。
あ、じゃあ、それで終わり。じゃこれで終わりしましょう。これ。まだ俺会議室場所取りに行かなさ、うんうん、そんなね、
30分までに終わるって
ことこれをあのみんなコメントくださいよ。その佐藤さんのラジオ聞きましたとか、これラジオの名前も俺知らないです。
飛行機雲のインターネットラジオがね、
分かりやす
い。あのブログの方にね、小さいブログって投げてるんですけど、はい、そっちにコメント来られるとあの面倒くさいんで、コメント募集とかもしてないんですよ。
あ、
コメントなんかカットしてるからどうし
てるの。俺佐藤さんがブログやってるの初めて知った。シーサーブログってやってるんですか。
これを上げるためだけど、
で、あ、
うちの自分のブログはアメブロで
やってる。あ、はいはいはい、あの占いとかやってましたもんね。シーサーブログ言うから新しく変えたんかな。
ああ
、
何で上げるのシーサーブログの方が
やりやすい。そうなんです、そうなんですって。飛行機ファンは知ってると思いますけど、
やっと仕事してね。僕の最初の方に仕事し、急に仕事すな言われたけど、やっと仕事しだした。
今の仕事ですか。そうなんですってって。
そんな、
こんな振り方、はい、そんな中西君が。
告知があ
ると。告知があるんですけど、6月30日に、
はい、
これが間に合ってるかどうか分かんないですけど。
いや、もうすぐ上げましょう。
6月30日の、土曜日かな。
ルビ
ー。連帯責任謝罪会見という、企画イベントをやります。日本橋アワーズルームで18時、夕方6時開演ですね。会場ではないんで気をつけてください。開演、佐藤さんも出ていただきます。
これでもまだそこまで固まってないからあれかもしれない。
あんまり内容が分かんないんですけど、ただただおもろいということだけは言えますんで来てください。
イメージ的にどんなパターンと、お前ちょっと僕と2人やった感じともまだ違うんですか。
でももうあれで行こうと思います。そんなにあれ客来へんかったし、
あのまあまあね、
分からへん、あのあれが楽しかったんで、
みたいな。
そうですそうです、あの感じでちょっと食ってやろうと。もっとほんまはこういったことをしたかったんですけども、もうちょっと手作りな、あのお客さんが親しみやすい、見やすいやつにしようと思ってます。
前どうなんでしたっけ、なんかあのまあ実際に当日変わってるかもしれないんですけど、なんか親父に謝罪しに来い的な感じの無茶ぶりがあって、
何だかななんか忘れましたね。なんかいろいろあります。ただおもろかったのはおもろかったです。
めちゃくちゃ設定を与えられて、はい、なんかもう即興コントやみたいな感じの。
そうです。ただ私
近い船にもな
っちょっと面白い設定考えてくるんで、本番までにちょっと期待していただければ。
ただ口で弾いてる。だから中島が選んでくれてた。
そうそう。そうかな。まあまあそれはそれで、まあ、来てください。あと僕の単独がその後、
ね、はいはい、
20時開演でありますんで、それも予約を待っております。予約しないとアワズルーム入れない可能性ありますので、よかったら。
カラームカラームです。
カラームカラームというお客さんに絡む、感じになります。まあ、普通にネタいっぱいやって、ネタを普通に見れるんですけど、時々絡まれるということを、病床の上来ていただければ。
あのね、3D とか 4D の映画見てるみたいな感じで。
そんなええもんじゃないです。
いや、でもほんまにイメージってそんな感じだと思いますよ。
前ね、兄さん来てくれました、来てくれたというか、そのあのついでに見て帰ってくれました
ね。いや、面白かったですね。いや、あのちょっとね、絡まれる嫌な人にはちゃんとね、あの気遣いもあるんで。
気遣いもあります。あのちゃんと医務室的なありますんで、よかったら、来ていただければ。それぐらいですかね、僕からのやつは。まだあのこれを見てくれてるような人は、僕のツイッターもまず基本フォローしてください。あのそこから始められて
ね。そうですよね。飛行機も佐藤のツイッター見てるようなやつは、白書の中西のツイッター絶対見てると思うんで。
それ、ほんまに過疎化された村みたいな。俺の知り合いはみんな、お前の知り合いでもあるみたいな。ね、
この村に医者は2人しかいないみたいな感じの。
なんか、今ね、これ聞いてると分からへんかったと思うんですけど、あの、コンビニのレジ袋が風で飛んでいって、それをこの芸能人がですよ、
ああ
待ってくれよって追いかけるという珍事が起こりまして、このアクション中西という芸能人がですよ、袋が飛んだから、待ってよって。ほんまにこんなところで撮りたくないです、駐輪場で。
ラジオ切りかけのところで新しいでっかいせんべいを今開けるって
借りりやらへんスポンサー入ってへんええ音さすな。まあね、そんな我々も、売れてからここでもう一回撮りたいですね。それはかっこいいと思うんです
よ。全然
売れてからここで撮るのオツじゃないですか。どこで撮ってんねんみたいな。ただここで撮ってんの普通に今は屈辱ですけどね。こんなのちゃんとしたところで撮れたらいい。
あと、はい、でも言うてでもね、8月13日と14日にお盆興行みたいなのがありまして、
スパンキーのね、
スパンコラクション、
はいはいはい、
東京から14日は松竹さんと一緒にやって、13日はあれでもグルボラに来てたらもう言うてええと思って。
いいんちゃいます。
ゲストは松本クラブさんと錦鯉さん、ウーさん、でエルシャラカーニさんで、バカよあなたさん、
おおすごいね、
もうテレビ出てる人
ばっかり、全部先輩だ、バカよあなたさんは後輩じゃないですか、下手したら。
ヘラさん後輩になってくるよね。
松本クラブさんは若いんじゃないですか。松本クラブさんは結構行ってるような気もするんだよ。
いや、年は上やけど、役者やってから芸人やからみたいな。
でも役者やってからカウントするパターンちゃいますよ。これ本人がどういう感じか分からへんけどね。
役者合わせても、ヘラさん僕の方が先輩かもしらんぐらいの。
まあでもね、そこは売れてるんで、下手に出ていきましょう。
もちろんもちろん、ダダハウスで。
ダダハウスでね。
なんかちゃんとなんかコンビセブンイレブンとかで買えるチケットにしたらしく、今回。
ああすごいすごい、公式感がすごい。ちょっと俺、ハイアンドローでこの間だから B に落ちたから、そのお盆興行の扱いも多分 AB の査定で決まってると思うんですよ。社長がどう決めてるかなんかそう分からへんけど、
いやあれチケットってまあ丸程度やと思う、
でも落ちたんで、その僕そんな出番ないかもしれないですけどね。まあまあちょっと、それまでに上がれたらなとは思いますけど。
そうですね、中西君とか絶対出すべきだと思うんで、
ちゅうか俺優遇せえよと思う、ほんまに田中社長にと思って、直接用意はんけど、恥ずかしいから B に落ちたけど、
まあ、
まあでもなんかね、まあしゃあないですけどね、
難しいところ。いや僕も事務所のこと考え、中西君はもちろん出てほしいけど、でも他の芸人が
ルールはルールでね、
そう思わないくせに俺上やのにとか言うてきよったりしたら、ちょっといやもうそれ待ってって、僕は事務所のこと考えて思うんやけど、それ俺煮干し橋とか中西君やんかって思うんやけど、正直ね、
本当にね、声を大にして言いたい、それ自分でも思います。全然おもんない A もおるし、面白い B もいるんで、
深いにもおるし、上がったすぐでまた落ちる、落ちるし、
まあ
その時 A やからってわけでもないし、いやうちらも落ちるかもしれないし、落ちても別に全然面白いし、
まあまあそんなこんなでお客さんはその日付をね、今言った日付をもう忘れてるけど、2日間、8月14、15ちゃうな、そんなお盆真っ盛りでしたっけ、16、17でしたっけ、
13、14
だんだん惑わす、それが
社長の中で事務的にまあまあそのハイアンドローっていうライブに関しては
13、14ですね、月火ですわ、8月の13、14、ぜひね、ぜひぜひ来てくれればお願いします。誰からとか予約あるんか分からへんけど、お願いしますね。そんなこんなですかね。当時か兄さんこの後あれやね、大喜利バーや、
大喜利バー、
あれも続いてますね。
なんかね、
どういうモチベーションで続けてんのかも、俺はあれ不思議なんです。
でもちょっとやめたかったんですけど、でもまあまあ一応大喜利も素振りみたいなもんやもんね、楽にできるようにしてるから、
まあまあ
一応まあまあその日はバイトとか入られへんけど、まあ素振りとして大喜利で大
やっとかんと
緩い感じだったのが、
とうとう卓球に本格的にたどり出して解禁みたいな感じ、
素振り、日々の素振りはね、やっぱり
普通に筋トレとかでよろしい素振りそうで、普通でとその例え来たら野球のこと言ってるのかなと思うし、
それなら卓球やってないから、
いやいや
僕卓球やと思う、
やってないねんみんな卓球、
素振り的な卓球、いやでも競技人口知らんから
やね、
野球の競技人口絶対卓球の競技でもでかい、だっておっちゃん声を出してもらってるからね
いやそれは競技人口って言い出したら、それは自転車乗ることをサイクリングって言い出したら、サイクリングが一番競技人口あると思いますよ
自転車乗ることはサイクリングじゃなくて移動やし卓球はスポーツやし、
卓球はだからレクレーションです、スポーツじゃないですあんなもんを外だと思ってること自体が気が狂ってるんですあんなもんで体痛めてるのが そう、ちゃんちゃらおかしい。
温泉卓球と一緒にせんといてください。部活の音
だから温泉卓球がそのイメージは下げてますけど、
イメージ
ね、でも下げてるのか逆に親しみやすいのかってことですよね、うん、卓球選手ってちょっとこう特に女子卓球選手って可愛いイメージ保ててますもんね。
ああ今そうじゃ
ない、うん、でまたそんなに男子はまあ筋力でやってる感じするけど、女子は筋力あるけど、うん、あるように見えないじゃないですかやっぱり、
あ、
うん、
は
いはいはい、可愛いっちゃ可愛いし、
うん、
どうなんですかね、ムキムキなんですかね、石川佳純ちゃんとか。
いや多分あれないです
よ、ないん
です、筋力は、うん、女子はね、うん、
ないって言ってもその内筋が発達はしてるんでしょ、
そんな、ま、体幹も近いし、ま、体の回転やから、あ、
その女子ボディービルダーみたいな体ではないんです
多分そうですね、
父が行方不明みたいにならないですか、女子マラソン選手って大体父亡くなるじゃないですか、
あ、はいはいはい、
貧乳になるじゃないですか、脂肪やから燃焼して、
昔おったルーマニアのバデスクっていう女選手はめっちゃ血でかかったんで、はい、ハンガリーのバトルフィーっていう昔の選手なんですけど、はい、血でかい女選手はたまにおると思うんですよ、トップクラスで
卓球、
はいはいはい、
そんなんでもハンデでしょ、でも血でかかったら、
そういう系は大体パワー系なんですよ、女子の中でも、
あ、でスピードじゃなく
て、日本女子は伝統的にスピード系やから全然あの前について、
はあ、
後ろの坂で男子みたいに打つやつはヨーロッパ選手、
あ、そうなんだ、
まあ、大体ちょっとまあ、ちょっとポチャッとはして
さすがにやってたの専門的に、
うん、ただ全然面白くないですね、卓球の話やっぱ面白い、
皆さんあのぜひ、ね、卓球しないようにしていただけます
卓球なんかせずにね、お笑いライブ見に来る、
ぜひ卓球に興味を持たないようにしていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます、お送りしました、飛行機の佐藤と
お前に何が分かるの、アクションの感じでした。
ありがとうございました。